2023年8月10日木曜日、時刻は午前8時19分になるところです。さて、老子を読みたいと思いますが、81章昨日読みましたね。まあそれは途中で入ってるということなんですけれども、その次が、第67章、これは読みたいと思いますね。もう最後の老子にはないわけですけれども、白書老子第67章、小池訳ですね。このようになってます。天下の人々は皆私は偉大だという。しかし実際は偉大であって、しかも愚かである。愚かであるからこそ偉大である得るのだ。もし逆しければ、賢いということで、逆しいという言葉がありますが、もし逆しければいつまでもずっと微小な存在であったであろう。もうかすかな微妙な微に小さい微小な存在であったであろう。私には常に3つの宝物があり、これを身につけて重宝している。その一つを慈しみという、2つ目はつましさという、3つ目は自ら進んで天下の先に立たないという。慈しみがあれば勇ましくできる、つましければ寛大になることができる。自ら進んで天下の先に立たなければ漢詩の長となることができる。官僚のようですね。漢詩の長となることができる。今もし慈しみを捨てて勇ましくあろうとし、つましさを捨てて寛大であろうとし、後ろにいるのをやめて人の先に立とうとすれば死んでしまうであろう。慈しみはそれで戦えば勝ち、それによって守れば守りは固い。そのようなものは天が強固なものにしようとしてくれるので、まるで天の慈しみによって守られているようなものであるとなっておりますね。で、この最後のところの天が強固なものにしようとしてくれるのでという箇所について、小池訳中には、天が人間に対して意志や愛情を持つというのは老子本来の思想ではない。人間自らの責任において道に従うというのが老子思想の基調であるというふうにわざわざ訳中に書いてますね。天がということよりも自分自身が天の道に習って行うことによってということですね。人間自らの責任において道に従うというのが老子思想の基調である。そうですよね。 天任せではないと思いますね。第67章、これも割とこう入ってきますよね。第67章、天下の人々は皆私は偉大だという。しかし実際は偉大であって、しかも愚かである。愚かであるからこそ偉大であり得るのだ。愚かであるからこそ偉大であり得るのだ。もし探しければいつまでもずっと微小な存在であったであろう。ここですね。もし探しければ、探しければいつまでもずっと微小な存在であったであろう。日本語で小賢しいと言いますね。なんかその意味合いだろうと思いますね。もし探しければいつまでもずっと微小な存在であったであろう。人間の器が小さいということがよく言われますけれど、小賢しい、もし探しければいつまでもずっと微小な存在であったであろう、これはなかなかね、耳に答えますね。私には常に三つの宝物があり、これを身につけて重宝している。その一つを慈しみ慈愛ということでしょうね。慈しみという。二つ目はつましさ、倹約のつましさという。三つ目は自ら進んで天下の先に立たないという。慈しみがあれば勇ましくできる。つましければ寛大になることができる。自ら進んで天下の先に立たなければ漢詩の長となることができる。今もし慈しみを捨てて勇ましくあろうとし、つましさを捨てて寛大であろうとし、後ろにいるのをやめて人の先に立とうとすれば死んでしまうであろう。慈しみはそれで戦えば勝ち、それによって守れば守りは固い。そのようなものは天が強固なものにしようとしてくれるので、まるで天の慈しみによって守られているようなものであるとなっておりますね。ただしこの最後のところは、天任せではなくって、自分が自分で切磋琢磨することによって天の慈しみがあるでしょうというふうなことが老子本来の思想であるというふうに訳中に書いてますが、でもこれ全体を通して一つ一つ解釈しなくてもね、ずっと入ってきますよね。いやー、なんかこの、この三つを捨ててしまえば死んでしまうであろうというか、そこまでいかなくっても何かその我を忘れてしまうっていうか、我をなくすというか、 ということになるだろうと思いますが、そのようなものは天が強固なものにしてくれるので、まるで天の慈しみによって守られているようなものである。まあ、これ67章を読みながら、あの人生の大先輩からいただいて、今もこのデスクのすぐ見えるところに飾ってあるんですけれども、極めれば、極める研究の極ですね、極めればそこが天職という言葉をいただいてるんですけど、そう書いたものの額をいただいたんですね。ご自身が何か買ったということですけど、買われて、でその方ももうかなり高齢 でいつかお会いした時に、もうこれはあなたに持ってもらうことにするわって言っていただいたんですけど、でもこの言葉がまあ極めつけとも言えますね。 で今こう解説訳中のところにある、まさに人間本来の意思で、ね、自分の道という、まあ、極めればそこが天職。まあ老子をその段階いただいた時に読んでたわけではないですけれども、いやこの言葉はすごくいい言葉だなと思って、で私がすごく感心したもんだから、多分その方も私にもう譲るわというふうに言っていただいたんだと思いますが、これはいろんな意味でも、なんて、まあ、自分自身の仕事にとってもというか、まあ、多分誰にとってもだと思うんですけれども、極めればやっぱりとどまることなく、無理は、自分の中ではこう思うんですよね、やっぱり無理はせず、でも努力は続けてということが肝心なんだろうなと思うんですね。その何かこれで、さてこれで何かね、ちゃんとお役を果たせてるだろうかということを自分に問いかけながら、で何か少しずつでも刷新していくというか、まあ、目に見えて刷新になるのは結構、ね、人の目にも分かるにはかなり時間がかかりってのことだと思うんですけれども、少しずつやっぱり変わっていくっていうか、佐藤初音さんがそんなことを言われてましたね。昨日と今日とは違うと、やっぱ少し何かちょっとこう成長してるとそういうもんだし、そうしていかないといけないしみたいなことをちょっと言われてたんですけれども、まあそういうことでしょうかね。極めればそこが天職、まあ、この第67章、なんかそのことをちょっとそこに通じるものがあるなと思いましたけどね。といったところで、老子第67章でした。以上です。